41、議会内人事改選。今定例会において、正副議長選挙が行われました。選挙結果は以下の通りです。議長選挙、篠田剛、16票、当選。川端克弘、3票。副議長選挙、斉藤貴博、16票、当選。川端克弘、2票。また、各常任委員会及び議会運営委員会の正副委員長の御選も行われ、新たな正副委員長が選出されました。表です。委員会、委員構成の順。総務常任委員会、定員7人。今成雄太、委員長。川端克弘、副委員長。佐野正幸、加賀七重、尾崎隆義、斉藤隆弘、津波信子。文教福祉常任委員会、定員7人、欠員1人。勝山翔、委員長。上杉隆也、副委員長。根岸美佐夫、関野金太郎、加藤清、小川拓海。建設環境常任委員会、定員7人。深瀬優子、委員長。寺田良、副委員長。吉原隆義、田中隆、村本博、伊勢田幸正、篠田剛。予算決算常任委員会、定員21人、欠員1人。尾崎隆義、委員長。小川拓海、副委員長。委員は正副委員長を含む全議員。議会運営委員会、定員6人、欠員1人。田中隆、委員長。加藤清、副委員長。勝山翔、関野金太郎、小川拓海。表終わり。就任の挨拶。議長、篠田剛、副議長、斉藤貴博。お二人の顔写真があります。3月定例会において、正副議長に就任いたしました。二元代表制の一翼を担うべく全力を尽くしてまいります。少子高齢化が進む一方で、近い将来の人口減少が予想され、公共施設等マネジメントが求められてきます。同時に、健康福祉や子育て環境の充実、安心安全なまちづくりにも取り組む必要があります。様々な課題に取り組むにあたり、全議員の特色を生かしながら、建設的な議論を積み上げ、結果を出すため努力してまいります。42、請願陳情審査報告。総務常任委員会、陳情第2号。LGBT についての施策について、市民に対するペナルティ規定を設けないように求める陳情。不採択。陳情者、蛭間和夫。文教福祉常任委員会、請願第1号。国に対して放課後児童クラブの職員配置基準等の堅持及び放課後児童支援員等の処遇改善を求める意見書の提出を求める請願。採択。請願者、富士見市学童保護者連絡会、会長小島明子。陳情第6号。健康増進センター体育館に冷暖房の実施を求める陳情。不採択。陳情者、高橋博士、他175人。建設環境常任委員会、陳情第5号。 富士見市鶴間地区新しい活力の創出ゾーンの開発推進早期実現に関する陳情書、不採択、陳情者小菅修司ほか一人、議会運営委員会陳情第1号、富士見市議会でも審査しない陳情について和光市議会の事例等を参考にその理由を公開するよう求める陳情、不採択、陳情者蛭間和夫、陳情第3号、副議長は一般質問をしないという富士見市議会の慣習を廃止するよう求める陳情、不採択、陳情者中村正則、陳情第4号、市議会の内規、富士見市議会政務活動費に関する経理方法及び市と基準範囲の催促のウェブ公開を求める陳情、不採択、陳情者永井由紀子。43意見書要旨、加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書。加齢性難聴は日常生活を不便にし、コミュニケーションを困難にするなど、生活の質を落とす大きな原因になる。また、最近では、うつや認知症の危険因子になることも指摘されている。加齢性難聴により、コミュニケーションが減り、会話することで脳に入ってくる情報が少なくなることが、脳の機能の低下につながり、うつや認知症につながるのではないかと考えられている。日本の難聴者率は欧米諸国と大差はないが、補聴器使用率は欧米諸国と比べて低く、日本での補聴器の普及が求められる。しかし日本において補聴器の価格は片耳あたりおおむね3万円から20万円であり、保険適用ではないため全額自費となる。身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者である高度重度難聴の場合は、補装具費支給制度により1割負担、中等度以下の場合は購入後に医療費控除を受けられるものの、その対象者はわずかで、約9割は自費で購入していることから、特に低所得の高齢者に対する配慮が求められる。補聴器のさらなる普及で、高齢になっても生活の質を落とさず、心身とも健やかに過ごすことができ、認知症の予防、ひいては健康寿命の延伸、医療費の抑制にもつながると考える。よって、国会及び政府に対し、加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度を創設するよう強く要望する。提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、厚生労働大臣、内閣官房長官。放課後児童クラブの職員配置基準等の堅持及び放課後児童支援員等の処遇改善を求める意見書。放課後児童クラブは、保護者が就労等により昼間家庭にいない児童に放課後等に安全に安心して生活できるための遊び及び生活の場を提供し、その健全な育成を図るものである。児童の安全を確保するためには、児童を見守る職員の体制が万全である必要がある。そのため、放課後児童クラブで突発的な事故等が生じた場合、それに対応する職員のほか、その職員以外の児童に対応する者が必要になるなどの理由から、職員の複数配置が必要とされている。また、放課後児童支援員等については、研修等により資質を向上させていくことが必要とされている。 これらの職員の配置等については、国が基準を定め、市町村が放課後児童クラブに関する条例を定める際に、従うべき基準とされている。一方、地方分権改革の提案募集において、全国的に放課後児童クラブの人材不足の深刻化により支障が生じているとして、当該従うべき基準の規制緩和を求める提案が地方から国に提出された。仮に当該従うべき基準を緩和して、職員が1名で多くの児童を受け持つことになった場合には、放課後児童クラブの安全性が低下する恐れがある。そもそも放課後児童クラブの運営にとって最優先すべきことは、児童の安全の確保であり、このための最低基準として、当該従うべき基準が定められたものである。これを単に放課後児童クラブの人員の確保が難しいという理由から緩和すべきではない。また、放課後児童クラブにおける児童の安全を確保するためには、放課後児童支援員等の量的な確保とその質の向上が不可欠である。そのため、国においては経験等に応じた処遇改善を進めるための事業を始めたが、その要件が厳しいことから事業の活用が進んでおらず、放課後児童支援員等の処遇の改善は未だ不十分な状態である。よって国会及び政府に対し、下記の措置を講ずるよう強く求める。1、放課後児童クラブの職員配置基準等に係る従うべき基準については、児童の安全が確保されるよう堅持すること。2、放課後児童支援員等について、給与等の処遇の改善のさらなる対策を推進すること。提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、内閣府特命担当大臣、少子化対策担当、地方創生担当、男女共同参画担当。全文は議会ホームページ及び議会事務局で閲覧できます。44、所管事務調査報告。総務常任委員会、実施日1月22日火曜。調査事項、公共施設の今後の在り方について。文教福祉常任委員会、先進自治体への行政視察。実施日1月15日火曜。東京都足立区、子どもの貧困対策について。生きる支援、自殺対策計画について。調査報告書は議会ホームページまたは議会事務局で閲覧できます。45、市民の声。住民不在、利用者不在の指定管理。竹村茂子。私は広報富士見を見て、体育館企画の初めてのヨガに参加して1年ほどになります。呼吸を意識したり、骨盤や肩甲骨に注意を向け、無理はしません、でも甘えません、と話される講師の先生の言葉に促されて、何か少し体が軽くなってきて、月3回のこの講座は待ち遠しかったのです。ところが2019年4月から私立体育館の指定管理者が変わることになり、この講座の存続が不明のまま3月を迎えました。受講生たちは口々に4月からどうなっちゃうの?と不安の日々でした。誰に聞いてもこんなに待たれている講座の先が見えません。指定管理って住民不在、利用者不在で進められるものなのかしら。住民は行政の進めることに 本当に信頼を寄せているのです。そういう気持ちを裏切らないでほしいです。46、編集後期。委員の任期満了に伴い、各委員会の委員構成が新たになりました。昨年度は従来実施してきた議会報告会に代わり、委員会ごとに意見交換会を実施しました。総務常任委員会では富士見高校生徒会と様々な意見交換を行い、有意義なものとなりました。今後もより開かれた議会を目指してまいります。委員の方々の写真があります。編集総務常任委員会、左から加賀委員、尾崎委員、津波委員、今成委員長、川端副委員長、斉藤委員、佐野委員。47、編集発行ほか。市議会議員の年賀状、暑中見舞い状、祝い金等寄付行為は法律で禁止されております。皆様のご理解をお願いします。今年度から6月定例会報告と12月定例会報告の議会だより発行日が次の通り変更になります。7月20日発行が8月20日発行へ、1月20日発行が2月20日発行へ。発行、富士見市議会。編集、総務常任委員会。電話、049-251-2711 代表。発行日、令和元年、2019年5月20日、179号。再生紙使用。これで富士見市議会だよりナンバー179を終わります。